さあというわけでね、我々の2週間の動きを紹介する週刊 JOBBB ニュースの402号なんですけど、はい、今ねこのスタジオの机のデスクの上にですね、はいはいはい、美味しそうな果物が並んでるんですよ。
フルーツですね。
はい、これいわゆる柿ってやつなんですけど、はい、
まあ、日本の国の果物やって言われてます。
はい、広島の柿、まあ広島も柿は有名なんですけど、あの海の柿じゃなくて、うんうん、あの木の上になる柿で、はいはい、この柿はこれ奈良県の
奈良県
柿ということでね、はい、まあ、奈良ってあの西吉野がね柿で有名なんです。そうですね。まあ、他にもいろんな奈良に美味しい柿があるということで、
はい、奈良はもう柿のふるさとみたいなところですね。
すね、
まあ、有名なところはまあ五所柿というのがありますね。
そうですね。
まあ、何も知られん柿から有名なものまで、はい、まあ、柿はいっぱいできてるんですけど、これ近所のスーパーでね、
はい、
昨日買ってきたんですよ僕は。
あ、そうなんですか。
奈良県のですね、はい、いわゆる分けあり柿というのがありましてね。
ほう、
結構大きな柿やったんですけども、それがなんか真ん中に黒い斑点があったり、
はい、
小さいのがなんかヘタが隠れてかけたりしたのが4つ入ってましてね。
4つ入ってた。
これがねスーパーで税込みで399円やったんです。
お、
うん、まあそれなりに割とまあ、あの分けありにしては高いなっていう感じがしたんですけども
1個まででで100円ぐらいですね。
まあまあそんなもんですね。あ、それをまあ、あの今朝ですね、よっちゃんに向いてもらいましてね、
ありがとうございます。
まあ本年初柿ということで、
はい、
まあ、てっぺんにもどうかいなと思って持ってきましたんで、
ちょっと今ね柿の入ってるお皿をくるくるっと回して、お茶をね、うん、入れと立てるときみたいに回してるんですけ
ど、
あのこれはすごい、あの、あ、なんていうか黄色でしっかりした実で、
はいはい、
こっちはちょっとオレンジ色でとろっとしたような、
うん、
まあ、甘そうな感じがして、
ね、大きさも大きいのが黄色いとろっやつでですね、とろっとしたぬるっとしたやつは小さい柿でしたね。
いや、僕ちょっとこのとろっとしたやついただいていいですか。
どうぞ、どうぞ。
も
う
ど
う、
僕多分これ初、今年初やと思うんですけど、
うんうん、
まあまあ、あの今年というか、まあ、1月2月は食べてたんですけど、まあね、今シーズン入って初ですよね、うん、はいはい、いただきます。
はい、どうぞ。
うん、あ、これもう口に入れた瞬間、
はいはい、
とろっととろけますね。
そうやね、まあ、ちょっともうこれは割となんか痛みかけの柿でしたね。
うん、
だからもう早いこと食べなあかんなということで、
ちょっとこっちのあの、
うん、
硬い方いただいていいですか。
大きいやつね、それかなり大きかったですよ、
うん、はい、
うん、
あ、いいっすね、うまそう。
うん、どうぞどうぞ。
うん、これは
なかなかのもんでしょ。
歯応えしっかりしてて、
うんうん、まあまあ399円もよしかいなと思ったんですけどね。
どっちもすごい美味しいですね。
はいはい、あの、うん、甘柿で種がないやつです。
あ、
種なしの甘柿ですね。
結構最近かどうか知らんけど、
うん、
あの種なしの、
ね、できてますね。
僕も毎年、
うん、
あの西吉野の柿を送っていただく、
はいはい、
ある人から送ってもらってるんですけど、その柿も、
うん、
あの種なし で、
ね、
で種なしやとね、やっぱり食べれる部分が多いので、
あ、まあそうですね、
食べる方としては嬉しいんですけど、
うんうん、
まあ、あの栽培されてる方とかもしかしたら結構大変なんかなとか思ったりとか、ちょっと よく分かんないですけど、
ね、は
い、
これももともと渋があったのを沢した柿なのかね、
うん、
元からあの、うん、甘い柿なのかいう、その辺の判定は僕らできないもんですけどね。
あ、まあ別にそんな判定はするつもりはないんですけど、
結果としては美味しいです。
そうですね、はい、あの、で僕らあの、ね、よっちゃんのお料理コーナーとかで結構この、
う
ん、あの干し柿を作っておりまして、
ね、
まさにもう2022年今年ももう10月入りましたので、
はいはいはい、
あの干し柿のシーズンなんで、うん、よかったら皆さんもあの、まあ、これはあの甘柿なんでね、
そうそうそう、
これを干し柿にするとちょっともったいないんで、
そうですよ、
あの渋柿をね、うん、またこれから多分今も渋柿出てるんかな、
あ、まあ、ぼちぼちですね、
はい、
まあ、やっとね昨日ぐらいからスーパーのその古巣棚に柿が容器並ぶようになったんですよ。
あ、
で、まあ、これはやろうかいなと思って、
なるほど、
まあ、美味しそうやったんで、その一番安そうなやつをですね、
はい、
重量のあるやつを買ってきて今食べてるということです、
はいはい、また皆さん渋柿が出てきたらですね、
はい、
あの干し柿やってほしいと思います。まあ、
大
体、ね、まあ、2週間ちょっとぐらいでできると思います、
うんうんうん、
まあ、なんなら室内でずっと干しててもいいと思いますので、
あれができるっていうのがね、面白かったですよね。
室内干しはね、実際は多分ステップやってみて、
うん、
あの結構簡単にできまして、
うん、
あの外干しとったら結構雨降ったりとか、
そうそう、
あの、ね、鳥が食べに来たりとかしますんで、
うん、
まあ、そういう心配もないかなということで、うん、まあ、もしあの外でねベランダとかでできない方はですね、
うんうんうん、
ぜひ室内で干し柿試してみてもいいんじゃないかなと思います、
うん、そんなんで今週のね、はい、あの FM 千里の放送は、
うん、
柿を特集紹介なということもあってですね、
あ、
まあ、今柿に注目しとったらたまたまこういう面白い柿を見つけたということなんですよ ね、
ね、
また引き続き聞いていただきますと、多分鉄平の、
うん、
YouTube のその柿のコーナーも紹介できると思うんですけども、
ありがとうございます、
はいはい
はい、あの結構あの過去にいろいろおもろいことやってますんで、
うん、もうたくさん出してますもんね、
はい、
うちはね、
そんな最初は柿の、
はい、
お話からなんですけど、
まあ、試食というかね、
そうですね、まあ、季節の味ということ
ですね、初柿ですね、
はい、よく目の前になんか面白そうなものがいっぱいあるんです
けど、僕はね、だからまあ、なんか最近やってますのはその、まあ、いわゆる長熟山陽道もそうですけどね、
はい、
まあ、ずっと、まあ、コロナのこともあって取材ができなかったということも含めてですね、
うん、
まあ、昔のネタがもう余るというか飽きるというか捨てるほどたくさんあるわけですよね、
うんうん、
まあ、それを活かしながら、
はい、
まあ、それをまあアップデートしながら最近の情報を混ぜてですね、
はい、
このまあ2、30年間の日本のまあ近代史、現代史みたいなものをですね、うん、と、まあ、まあそういうことは難しいことはいいんですけど、悲しんでるということです。
あ、そうなんですか。
はい、そのために、
はい、
買って使ってました、いわゆる映像を撮る機材とかですね、
カメラですね、
そうですね、はいはいはい、でカメラとか録音機なんですけど、それがまあ次々と日本のメーカーっていうのを企画を変えてくれますもんですから、
うん
うん、昔撮ったカメラの映像が見られないという再生する機材がねなくて、はい、でそんなんで押し入れとか、うん、まあ、そこら辺の靴の中から引っ張り出してきて、昔の機材をまあ生き返らすということは結構今やってることなんですよね、うんうんうんうん、でそれで、まあ、今はビデオカメラなんかも全部 SD カードになってるんですけども、
そうですね、
その昔はビデオカメラも何種類かのサイズの、うん、まあ、カセットで撮った時代があったんですよね、
はいはい、
でその中でも比較的ね短かったのが、いわゆるハイエイトというね、
はい、
まあ、なんていうんですか、これスーパーハイエイトって言うんですけども、
うん、
この、
まあ、8ミリビデオっていう言い方されますよね。
そうですよね、8ミリビデオはフィルムの8ミリじゃなしに、
あ、まあまあ、うん、そうですね、ビデオなんでね、
ビデオ、うん、はい、でそれにのがですね、短期間でこれなくなってしまったんですよ。
ああ、そうなんですか。
そんなただ僕の、まあ、取材してた時代はこれが結構、まあ、たくさん使って、僕も何台か機材を持ってたんですけども、ただそれが、まあ、故障したのとか壊れてしまったのが多かってですね、
うん、はい、
まあ、実は再生ができないで困ってたんですよね。ところが、まあ、最近というか今日探してますと、その中で1台変なところから出てきたこのですね、はいはい、これなんていうんですか、
ビデオカメラ、
ビデオカメラなんて、ソニーの TR650 っていうんですけども、
うんうんうん、
これが出てきてですね、
はい、
今ひょっとして動くかいなと思って、
はい、
今から30分ぐらい前にこのスタジオ入ってきまして、
はい、
コンセントに差し込んだらですね、なんと嬉しかったのピーって音がしてね、
あ、ちょっと一回やってみてもらっていいですか、
はいはい、
せっかくなんでちょっとマイクに近づけて、
はい、やりましょうか、はい、よろしいか、はい、はい、こんな音です。これがやっと上のこのね、いろんなところに電、はい、なんか
タッチパネルじゃないけど、
そう、タッチパネル的なもんに入ったり、
タッチパネルとボタンのちょうど中間ぐらいのやつですね、
カメラとビデオが一緒になって立体してるんですよね。
うん、
でそれで中覗いてみましたら、ちゃんと画像が出てましてですね、あ、これは良かったと、ま
あ、
これ唯一の生き残りで、これでまあ昔の山陽道の映像とかですね、他の昔の映像みたいなものがまあ音とともによみがえることができたというね、
面白いですね、
はい、まあ、他にもそのラジオの方っていうのが映像だけじゃないし、うん、音の方もね、
はい、
まあ、何種類かのテープレコーダーとかそんなんがまあ変わったもんで、それも、うん、探したら いっぱいそれ動くやつがいっぱいでもないんですけどね、
うん、
かなり出てきましてね、
うん、
そんな、まあ、昔の映像が蘇ったなというようなことなんですけどね、
それちょっと嬉しいことです
ね、嬉しいことですね、はい、ただまあこれもうダメになったら終わりで修理はできないというね。
もうそのあたりなんか綱渡りみたいな
感じです。まあそうですね。まあ本当にね、82、3になりますとこういう世界かもわかりませんね。
ああ、かもしれないですね。
ま
あ、
これで終わりやというような感じでね。
あ、それ思い出しました。全然関係ない話なんですけど、うん、猪木さんが亡くなられ
て、ああ、亡くなりましたね。
あれはびっくりしましたね。
まあそうでしたね。
あの方79歳、
ね。まあちょっと僕より若かったんですけどね。
そうですね。うんうん、まあ、前からね、猪木さんの YouTube チャンネル僕見てて、
うんうんうん、
それであんま元気ないなっていうのは知ってたんですけど、
う
ん、まあ、実際亡くなられるとちょっとびっくりしまして、ちょうど僕阪急電車のね、
うん、
天神橋筋6丁目駅のベンチに座ってて、
うん、
でスマホでツイッター見てたら、うん、まあ、猪木さん亡くなられたっていう、
う
ん、記事を見て、うん、ちょっと声出てまいりましたね、おおうっ、って言って、
そんなもんですか、
まあ、僕結構猪木さん好きやったんで、
ね、そんな感じはしてたね、
まあ、プロレスも好きやったし、ね、うんうんうん、まあまあそんなこともちょっと今思い出しました。
なるほど、ね、
まあ、そういう時代やねんなって、
そうそう、まあ、時代の変わり目であり、
そうですね、
まあ、本当に次々と新しいものが出てきて古いものが滅びていくという、ね、
そうですね、
まあ、滅びていくこの機材の中の何台かが生き返ってですね、
はい、
これでまあ昔の情報が生き返るなというようなこともあるし、うんうん、もう猪木さんのように向こう行ってしまったどうしようもないという ね、
そうですね、
いろいろまあ、
うん、まあけど猪木さんなんか最後は結構安らかに、うん、 眠られたという、あの、そう、弟さんが ね、いらっしゃったんですよね。
なんかブラジル生まれ英語と聞いたんですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、なんか向こうで誰か、力道山がなんか発見したとか、あの人は。
なんか面白いですね。まあ、アマゾンで発見みたいな。
うん、まあそんなね、原始民族発見しはったみたいな言い方で。
まあまあまあ、そういうなんかちょっと、やっぱストーリーを作るっていう世界なんで。
まあ、夢があっていいですよね。
そうですね。うん、
まあ、もともと娯楽やから、
はい、あ、ね、まあ一つね、やっぱり格闘家の大きな時代がちょっと一つ終わったなという。あ、うん、まあ、
政治もやらはったし、そうですね、人のできんこともしはったという。
これからね、また新しい時代になっている感じがしますね。
今、変わり目生きてる感じですね。なんとかこう、僕も元気をもっぺん出してですね、この変わり目を、はい、まあ、乗り越えてね、
はい、
次の世代まで生き延びたいなとは頑張ってるんですけど。
次の世代。
次の世代と次の時代までね。
お化けやな、それ、
お化けですね、ほんまやね。
はい、あ、でね、あ、じゃあコロナもどうなるかちょっと知りたいわな。
まあそうやね。
これがどうなるかっていうの
も、ね。まあまあ注意はしてますけどね。
いや、じゃなくて、あの、ふみおくんが、
あ、そうそうそう、
来てる間に、
そうだよね。
これどうなるのかなっていう。
うんうんうん、
はい、あとね、あの、よっちゃんがね、
うん、
あの、広報吹田、あの、四方吹田っていうね、
うん、
まあ大阪府に吹田市っていう都市がございまして、ね、まあそこの、はいはい、まあ、住民の方がいただける、あの、広報ですね。
はいはいはい、
僕に、あの、これ10月号ですね。
でしたね。
よっちゃんがこれちょっとおもろいでっていうことで、はい、まあ見せてくれたんですけど。吹
田の人がいつもね、届けてくれはるんですよ。
あ、ありがとうございます。
我々は吹田の豊中におるんですけどね。
はいはい、ちょうどこの四方吹田の、
うん、
あのページの、
うん、
表紙にね、
うん、
千里中央 のタワマンが映ってて、
なるほど、
我々のスタジオももしかしたらちょっと見えるかもしれないんですけど、そんな絵で、うん、今回はですね、うん、その表紙絵が大阪モノレールだったんですよね。で、まあ、大阪モノレール前、あの、私、あの、YouTube で、鉄の細道チャンネルっていう、鉄道チャンネルやってまして、
うんうんうん、
まあ、その鉄道チャンネルの、
うん、
あの、動画として、あの、モノレールの全面展望をね、
うんうん、
この前撮影したんですけど、うんうん、まあ、多分それをよっちゃんが知ってて、ちょっとこれおもろいんちゃうかということで、あの、四方吹田を置いといてくれたんですけど、
あ、なるほど、
うん、まあ、結構面白くてね、小学生のですね、4年生から、6年生の子供記者っていう人たちがですね、
そういう発想が面白いですね、はい、子供記者を使う
ってい
うのはね、
大阪モノレール の、
はい、
あの、万博記念公園の、
うん、
まあ、ちょっと千里中央よりにですね、車両基地っていうのが、
あ、僕そこ取材したことあります。
あ、そうなんですか。
仲間に入れてもらいました、
はい、うん、車両基地っていうところがございまして、うんうん、まあ、そこにですね、この小学生記者がですね、潜入して、
あ、よかったね、
まあ、あの、担当者の方と一緒に回るっていう、
うんうんうん、
そういう企画の結構力の入った、ね、1ページ目から7ページ目まで、
うん、
まあ、あの、ちょ、古い言い方ですけど、オールカラーで、ですね、
まあ、あの、てっちゃんにしては、これね、はい、ちょっとした記念誌になるかもわからない、ね、モノレールファンの人もね。
結構しっかり取材
いいですね、
してまして、
はいはい、
洗車場、列車検査場、
なるほど、
あと分岐器、
分岐で、
いわゆるその
分岐が面白い、ね、
ポイントってやつなんですけど、
そうですね、モノレールはね、
はい、僕前、あの、その、同じく鉄道チャンネルのショート動画で、はいはいはい、このポイントの切り替えをですね、
うん、
あれは門真市駅ですね、うん、まあ、まあ、千日用から見たら終点になるんですけど、うん、門真市駅で撮影しまして、
うん、
まあ、そのショート動画それ出したんですけど、結構いい感じで2000回ぐらい見られてて、
それあれはね、あのモノレールで一番面白いか分からんね、
そうなんですよ、
あの、鉄の棒、コンクリートの大きな塊みたいなもんがね、
はいはい、
にゅるっと動くんですよね。
おもろいんですよ、その動きが。
あの動きはね、ちょっと本当に動物的な動きですよね。
そうそうそうそう、うん、あの、なんか見方によっては、
うん、
あの、芋虫みたいにも見えるし、
まあ、そうですね、
見方によっては猫の尻尾みたいにも見えたりとか、
まあ、まあ、そうですね、
蛇
の鎌首みたいな感じもするしね、あれも僕何回か動かしてもらってね、
はい、
もう感動したら向こうの人がもうよろしいか言われてまあ結構ですって言うたこと覚えてますけどもね。
で、これがね、あの、分岐器の面白い場所が実は万博記念公園なんですね、
はいはいはい、
あの駅の、うん、その、門真市方面見たらですね、
うんうんうんうん、
結構ね、あの、うん、まあ、僕も撮影したことはないんですけど、
はいはいはい、
あの、端っこ行くとですね、
はい、
あの、あっこって、あの、サイト線っていう。
サイト線と分かれるんです
よ。はい、あの、はい、本線とサイト線分かれる、はい、その時にね、車両をこう、サイト線と本線に入れ替えする時に、
そうそうそう、
この分岐器が動くんですけど、
うんうんうん、
ちょっとそれをね、
うん、
あの、今度撮影したいなって、実は、
ひそ
かに思ってるんで。
なんか、あの、あれですよね、ダッシュでね、こう、カーブするじゃないですか。
はいはい、
あの時のな感じですよね。ギギギって感じで、クッと行くところがね。
よかったら皆さん、また鉄の細道チャンネルで、
う
ん、ショート動画出してるんで、
うんうん、
その分岐器のポインターの動き見てほしいんですけど、
う
ん
はいはいはい、
またちょっと別の視点でね、
うん、
鉄道を楽しめるかなと。
なんかね、モノレールのね、会社の倉庫というか、その修理部にいはる人がね、
はい、
皆さん、あの、みんなね、 ね、あの太陽の塔ばっかりを注目してね、もう太陽の塔の反対側にここあるんですよ。上から結構見えるんですね。いわゆる車両基地地もこの、はい、それを見てくれへんって悩んではりましたね。
それは別にいいじゃないですか。
いやいや、そうやけど、まあやっぱりね、はい、あんな地味な仕事してるだけにやっぱり皆さんの視線も欲しいんかいなと思ってね。まあ太陽の塔は一回見たら十分やから、次行った時はいっぺんね、このね、はい、車両検査場も見てあげてほしいなと。モノレールのものになる方ね。
そうですね、今度僕、うん、チャンスあったら撮影しようかなと思って。ああ、
それはいいですね。
はい、また、やってください。皆さん期待してください。あとはね、うん、運転シミュレーターっていう、うん、これ結構もう今、まあ、どこのって言ってもあれなんですけど、うん、結構大手の鉄道会社って、はいはいはいはい、もうその車掌さんとか運転手さんとか育てるときに、はい、こういうそのシミュレーター使うみたいなんですよね。
はいはいはい、まあいわゆるね、育成っていうかね。
そうです、実際にその、うん、ホームの、あの可動式ホーム柵があって、はいはいはい、でそこにあの映像が映って、でこうやってこう車掌さんが、あの運転席からこう、運転席から、うん、反対側から見てみたいな、ね、こともなんかやるらしいですね。
昔は航空会社ぐらいやったんけどね、そんな装置持てたのがね。
そうです、ええ値段すると思うんですよね。
そうでしょうね。
シミュレーターっていうのは、
まあ、大阪モノレールってまあ本当日本一のモノレールですからね。
そうですね。
いろんなことで大きな投資してますよね。はい、いい感じですわ、ここは。
で、この記事のね、最後の ところに、うん、大阪モノレールのちょっとしたおもろい情報をこう載せてくれてるんですけど、うん、そこに僕これ知らなかったんですけど、はい、大阪モノレールのとっておきの秘密っていうのがありまして、全車両の吊り革のうち一つだけ、ハート型の吊り革が設置されてるっていうことも僕知らなかった。今度ちょっと乗るときに前から後ろまでずっと歩いて、ちょっとこのハート型の吊り革を探してみようかなと。
鉄平の、YouTube に出てましたけどね、
はい、
あ、心臓車両の場合の一番前の席がね、はい、ロマンスシートがあるんですよ、
うんうん、
あれに2人だけが乗れるところでね、
そう
で、あこは特等席でね、なかなかね、まあ、子供さん向けにあれ乗れるわざわざ作ったんですよね。で窓もあの窓だけは下の方まで見えるようになって、レールが覗けるようになってるということで、ね、そこらもね、モノレールの会社も子供をごっつ重視した設計というか、まあ、そんな嬉しいですよね。鉄道会社がそういうとこまで配慮してくれてるというのは ね、まあ、本当にすごい会社ですよ、ここ、
はい、あの皆さんよかったらその3000系のね、はい、先頭に乗って
心臓車両、
はい、うん、あの大迫力の全面展望楽しんでほしい。
ヘリコプターに乗ってるみたいな感じです。
もしね、あの乗れない方は鉄の細道の動画全面展望
で、そう、
はい、配信してますので、
あれよく撮れてますよ。
そうですね、うんうんうん、まあ、そんな面白いですね、
はい、
四方すいたいただきましたんで、
まあ、そういったようやってます。
そうですね、またこれ、うん、あのちょっと僕の宝物
です。そうですね、ほんまにね、あの皆さんもよかったら残しておかったらね、はい、記念してでしょうね、これはね。
そうですね、
は
いはい、他に何か不明感ありますか。
あの一つあるのはね、
はい、
あのお前がこの1分動画っていうのを初めて言うてたやんか、
はいはい、ショート動画ね、
ショート動画ね、はい、ほんでそれふっと見たらね、僕ね、あの動画撮るこのカメラ、はい、買ったんしてるか。
ああこれ、あ、はいはいはいはい、うん、リコーのアクションカム、WG ですね、
うんうん、
懐かしいです。
懐かしいですね。
めちゃくちゃ懐かしいです。
それもまたね、はい、機材の中から出て発掘したんですよ。
あ、
でこれがね、動画がね、1分かなんかの動画しか撮れないんですよ。
あ、
勝手に切れてしまうんです。
へー、
なかなかこっちだと面白いで、今の。
あ、そんなカメラやったっけ。
そんなカメラ。
それ多分ちょっと間違ってると思うんですけど、ふみよくあれちゃうか、
動画撮ってみたら、ね、1分ぐらいしか撮れへんよ、これ。
あ、もしかしたら SD カードが入ってないんか、うん、
あ、入ってる。
入ってますか。
そこ開けてみよ
う。あ、そうですか、
うん、
これ懐かしいですね。
上のロックを外してから、
ロック外しました、
うん、
で、オープンを、
うん、
はい、オープンを
やろうか。なかなかこれ、
ね、
秘密カメラみたいな感じ
で、今もしかしたらロックしてんのかな。
それ、おロックしてるんやんか。
え、それロックしてんの、
うん、
あ、それでロック解除、
うん、これもっとこうやって、これをこうしてやるんやん。押すんか、これは。なんか俺、
ああ、ちょっとね、なんとなくイメージ的に
難しいん、これ、
あの G-SHOCK みたいな感じの、デザインのアクションカメラなんです。あ、開いた開いた、SD カード入ってますね。
入ってミニやで、マイクロっていうのか。
マイクロです
ね。
32GB 入ってますけど、あ、そうか、これ出てきました。
出てきてね、ほんで動画撮ってたらね、1分ぐらいしか撮れへんねん。全部切れてまんねん、そこでポツポツと。
へー、
面白い。まあ、静止画ももちろん撮れるんですけど、で超広角でね。
はいはい、まあ、アクションカムですからね。
ちょっと面白い、その今の1分ショートなんか動画っていうのはね、
あ、
まあ、特化してるわけかどうか知らないけど、こういうのがやっぱりあったんやなと。リコーってやっぱりこれもおもろい会社やなという ね、
そうですね。
いっぺん、まあ、説明書がないのが欠点なんやけども、
説明書
CD のあのあれしかないね。
欠点ではないやろ、そういう時代やねんか、しゃあないやん、
まあ、じゃあ説明書ぐらいつけやっていう感じがしますね。
それはもう
ちん
さんの
それ
ひがみやんけ、それ
わしみたいです、もうこう取るんじゃ。考えろ、それ
も。あ、ちなみにですね、ショート動画 鉄道チャンネルで、うん、まあ、大体1ヶ月ぐらい前にスタートしたんですけど、ちょっとね、またあの今度、うんうん、あの料理チャンネルでもショート動画を始めまして、
はいはい、
実は今僕らこれ10月6日に、
はい、撮りました、
収録してるんですけど、
うんうんうん、
10月5日、
うん、
水曜日ですね、
うんうん、
料理チャンネルで実は僕あのショート動画を一つ出したんですよね。
あ、そう、う
ん、で、うん、まあ、これだいぶ前の動画なんですけど、ゴーヤ味噌レシピっていうですね、ー
は
ー
は
ー
は
ー、はい、ゴーヤを使った、うん、まあ、佃煮味噌みたいなね、
うんうん
う
ん、
そういうまあ、簡単にゴーヤを楽しめるっていうレシピ、料理レシピを配信したんですけど、まあ、それ、はい、それを、
うん、
1分でまとめるっていう、そういうのをショート動画で出したんですけど、
うん、
それがね、
うん、
まあ、昨日出したんで、うん、まあ、大体今、うん、そうでね、昨日の12時に出したんで、うん、まあ、今大体24時間後ぐらいなんですけど、うん、結構見てもらって、今801回、
うん、あ、そう、まあ、そんだけいけばね、
違うか、昨日の3時に出したからまだ24時間経ってないですね、うん、まだ21時間ぐらいしか経ってないんかな、
うんうん、
それで801回見られてるんで、
うん、
まあ、その、まあ、回数うんぬんじゃないとはいえ、うん、まあ、やっぱりこうショートは見られやすいのかなと、
うん、
まあ、それとあとこの晩飯チャンネルの中でも結構人気のレシピ動画なんですね、ゴーヤ味噌っていうのが、ね、それをまた
再構成したわけね、
そうそう、それだから僕ちょっと今考えてたのが、うんうん、まあ、今すでにもうショート動画 4つか5つぐらいストックあるんですけど、うんうん、そのまあ、上位からね、
うん、
その人気のある料理レシピを上位から取って、
うん、
で、まあ、それを1分にまとめるっていうのをですね、あ、まあ、料理チャンネルでもやっていこうかなと思いますんで、まあ、少なくともあと、1,2,3,4,5,5 つはですね、動画作ってますんで、はい、これできたら定期的に配信したいなと思ってます、うん、まあ、それもやっぱりこのリコーのカメラがちょっと僕どういうカメラかもう覚えて、うん、いや、これ
25秒で切れた
わ覚えてないんですけど、多分バッテリーが
バッテリー昨日充電してるよ、
うん、もうそれやったら多分、うん、まあ、考えられるのはカードの中の容量が満タンっていう可能性はありますね、
うん、
はい、だから多分1分では多分それ切れないとは思うんですけど、
やろうか、う
ん、いやいや切れないです、僕覚えてますもんこのカメラ、
うん、
使ったのなんとなくですけど、
うん、
てかそんなカメラ売れないですよ、1分しか撮れないカメラは、
うん、
普通に考えて、
うん、
まあ、ただ何が言いたいかっていうと、その YouTube って、
うんうん、
まあ、何時間でもこう動画配信できるんですけど、うんうん、やっぱ見るのってせいぜい、まあ、10分長くて10分ぐらいなんですよね、うん、で、まあ、
1回ね、
チャンネルの、うん、チャンネルの人動画あたりの再生数っていうのが、うん、チャンネルの管理者は分かるんですけど、まあ、大体多くても4分ぐらいです、4分とか3分とか、
うん、
短かったら本当全体で言うたら2分とか1分40秒ぐらいしか見られてないようなチャンネルがあるんで、
うん、
それやったらまあ、ショートでもいいんかなっていう感じも今してます。
なるほど。
はい。まあ、いろんな、まあ、時間節約とかもあるんですけど、
ね、
やっぱり限られた時間でね、動画チャンネルやるっていうことで、うん、まあ、料理も、新しいネタもちょっと、本当は発掘したいんですけど、なかなかその暇がないんで、
うん、まあね、
まあ、今はその過去動画で、当たったやつをですね、
うん、
ちょっと今度は、ショート動画に、こう転化していこうかなっていう計画も立てて、まあ、実際に今行ってるんで、またよかったら皆さん晩飯健康料理レシピ集チャンネルも見てほしいなと思っております、
ね、パッと見られてね、パッとなんかこうヒントがあったらね、
そうそうそうそう、
我々そういうとこ狙ってるんですから、
はい、
まずそれで今度は長いの見ても見てもらったら細部が分かるということ
で、ね、そうそう、だからね、皆さんこれ意外と知らないんですけど、うん、ショート動画って実はショート動画にもちゃんと動画説明欄っていうのがあってですね、
うんうんうん、
横に3つポチがピョンポンポンってついてるところをタップすると、そのショート動画の説明欄に行けるんですよ。これ多分ほとんどの人知らないと思うんですけど、まあ60秒でサクッと見る動画なんで、わざわざ説明欄見るっていう方も多分少ないと思うんですが、まあ一応説明欄ありますんで、そこにですね、その料理レシピの場合はですね、いわゆる本編動画へのリンクも貼ってますんで、よかったら、まあ、このラジオ聞いてる方だけでもですね、はい、晩飯チャンネルのショート動画ご覧になって、ちょっと一回その横ポチの3つのやつをプチッとこうタップしていただいたら、
そういう見方もあると
思う、ね、はい、本編の動画も見れます。
了解。
はい。うん、まあ、ってなところですかね。
まあ、いろいろありましたけどね。
そうですね。すごい、牡蠣美味しかったんで。
まあ、まだ残ってますから、また途中で食べましょう。
はい。
はい、